心の貧しい人たちは幸いである。心の貧しい人たちが幸いであるのは、心が貧しいから幸いなのではなくて、その心の貧しいものに神様が憐れみと恵みによって天の国を、また神様の救いを与えてくださるから、まあ、そこに幸いがある。今巷では幸せになる10の方法であるとか、本当に幸せになるためにやめなければいけない8つのことであるとか、幸せになるための何々という、まあ、本も見かけますし、それはテレビでも、またインターネットでも、まあ、そのような幸せになるためのハウツー、どのようにすれば幸せになることができるかということが、まあ、出回っているのであります。で、その中でも本当に幸せになるためにやめなければいけない8つのことということを紹介している、まあ、そのようなウェブサイトではこのようなことが書かれていました。他人を傷つけることを恐れないこと、自分の幸せを後回しにしないことなど、これはもう私たちが思っていることと反対ですけれども、そしてどうやったら、まあ、自分が幸せになるか、自分が幸せになるか、また何をしたら不幸になってしまうのかということが書かれておりました。本日共に聞きましたこのイエス様が語られている三条の説教、この幸いの教えも、何気なくこの箇所を聞いていたり読んでいたりしますと、これは幸せになるための9個の教えがここに書かれてあるんじゃないか、まあ、そのように読んでしまうことがあると思います。イエス様は幸せになるための9つの、まあ、山の上からの教えを私たちに教えてくださるのかと、そう期待していた私たちがこの箇所をそのようにして読みますと、なんだか期待外れになるのであります。今日与えられました3節では、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。これを聞いても何のこっちゃ、幸せになれそうな気がしません。で、これを無理して心のまあ貧しいということを、まあ、先ほど言ったハウツーのようにして聞くのならば、まあ、そのように聞くこともできなくはありません。心を貧しくすれば幸せになることができる、まあ、このように言い換えれば、私たちは、まあ、自分を謙遜にして、まあ、無欲になっておごり高ぶらなければ幸いになれますよ、幸せになれますよというメッセージを、まあ、無理やりこの教えから引き出すことができます。で、しかしこれはこの教えが、まあ、イエス様が教えようとしてくださっているそのメッセージとは、まあ、全く異なっているのであります。で、この三条の説教すべてそうなんでありますけど、この幸いの教えというのは幸せになるためのハウツーを、まあ、教えるものではありません。これはイエス様が山の上で宣言されたことなのであります。心を貧しくすれば幸せになれますよと山の上で教えたのではなく、もう心の貧しい人たちは幸いですと、そう言い切って、まあ、宣言されているのであります。で、確かにここではイエス様は、まあ、これこれの条件を満たしたら幸いになれるというような語り方を、まあ、されていませんけれども、心の貧しい人たちは幸いであるというのは、心の貧しいものこそが幸いなのであって、そうでないものは幸いではない。だから幸いを求めるのなら心の貧しいものになれということにやはりなるのではないかと、私たちは考えることもできるのであります。だからやはり心の貧しさが幸いを得るための条件になっているのではないかなと、そう思うでありましょう。で、その問いに答えるために、まずこの心の貧しい、まあ、人たちというこの言葉の意味を、まあ、考えていかなければなりません。で、まずこの貧しいという言葉を、まあ、見ていきたいと思います。で、ここで用いられている貧しいという言葉は、単にこれは貧乏であるとか、ちょっと少ない、まあ、人と比べると少ない、平均よりも少ないという意味ではなくて、 ここはこの貧しいという言葉ですが、全く何も持っていない、物乞いをして生きるしかないという、そのような意味を表す言葉であります。これは貧しさの極みを表すような言葉です。イエス様が幸いだと言われたのは、そのように徹底的に貧しい人であります。自らのものは何一つ持たず、物乞いをして生きるしかないような人のことなのであります。でそしてこの徹底的な貧しさに心のという言葉がついています。まあ、心においてこの徹底的に貧しい人たちが幸いであると言われているのであります。自らのものは何一つ持たず、物乞いをして生きるしかない、まあ、その事柄が、まあ、心に当てはめられているのであります。それはつまり言い換えるのならば、自分の心の中には、まあ、自分の内側にはより頼むべきもの、支えや自分の誇りとなるものは何一つないということであります。私たち自身というのは、まあ、自分自身の中に自分を支えるよりどころというものを求めようとします。それでまた持とうとします。それなしには私たちは生きていくことができません。でそのよりどころというのは、言い換えれば、まあ、これ心の豊かさというふうに言ってもいいかもしれません。ところがこの心の貧しい人々というのは、そのような心の豊かさを、まあ、失っている人のことであります。自分の中に自分を支える、まあ、よりどころ、まあ、頼むべきもの、頼むべき何か根拠となる、そのような心の豊かさを全く持っていないもののことなのであります。でそれが私たちの考える、まあ、幸いを得るための条件になるのでしょうか。全く心に余裕もない、自信もない、誇るべきものもない、まあ、それがどうして幸せの条件となるのでしょうか。私たちの理解では、心の貧しい人々はどう考えても、まあ、それは幸せでない、幸いではないのではないかと、そう思ってしまうのであります。で私たちがこの心の貧しいという言葉を、まあ、先ほどのように無理やり勝手に納得できるものに解釈しようとすると、この心の貧しさというのをこう読むことがあるのであります。これは、まあ、無欲のことを表しているんだ、まあ、謙遜であるということを表しているんだって、そう読み替えることがあるのでありますけれども、で無欲で謙遜であるというのは、これはある程度安定している人が使うことができる言葉なのであります。で人は何も食べずには、まあ、生きていくことができません。そしてどうしても、まあ、切羽詰まると、まあ、何も食べていないと、まあ、食欲が出てくるのであります。ですから、まあ、無欲であることができる人というのは、ある程度食べること、まあ、食が保障されているものがなせる技なのであります。謙遜さも同じなのであります。ある程度富を持っている人が、まあ、誇ることなく、まあ、振る舞うというのが謙遜となるのであります。ですから無欲にしても謙遜にしても、ある程度のものを、まあ、まず持っているということが、この言葉の前提となっているのであります。でしかしイエス様が本当に語ろうとしているここの心の貧しさというのは、自分自身のものを何一つ持たず、物乞いをするしかないということをさっき言いましたけれども、本当は持っているのだけれども、持っていないふりをするというのは、イエス様のおっしゃられた貧しさということにはならないのであります。でもう一つ、私たちの、まあ、私たちが心の貧しさということを聞いて、まあ、経験的に思い出すことがあります。まあ、それは良くない意味と思っている心の貧しさに関してですけれども、まあ、心の貧しさというのは私たちが経験的に思い浮かべるのは、あ、それは心が狭いとか、親切でないとか、愛がないとか、人を受け入れる度量がない、気持ちに余裕がないと、まあ、こういうことだと思った人もいるでありましょう。で、この理解の方が実はこのイエス様の誕生の説教で言われていることに近いでありましょう。この心の貧しいものというのは、やはり心が狭い人なのであります。愛がない、度量がない、気持ちに余裕がない人なのです。でこのように、まあ、心の貧しい人々という言葉の持つ意味を 掘り下げていくと、イエス様が語っておられるのは、私たちが幸いを得るために、どんな状況を満たさなければならないかということ、つまり幸せになるためのハウツーの話をされているのではないということがだんだん分かってきました。心が貧しいこととは幸いへの条件ではありません。何度も申し上げてますけれども、心が貧しいというのはむしろ幸いでありえない私たち人間の現実をここで表しているのであります。私たちの心は豊かで広いでしょうか。それぞれの心、自分の心に愛があふれているでしょうか。自分の意見や考えと違う人、自分の意見や考えと、それを違う、そういうことを思っている人を受け入れる努力があるでしょうか。むしろすぐにイラッとして、人を責めるということをしてしまうことはないでしょうか。それ私たちがそれは全くそういうのはありませんと言い切ることはできないと思います。何度自分の心の狭さに嘆いてきたことでありましょうか。何度そのことを主に、この私の弱さをお許しください、本当は愛したいのですと嘆願したことでありましょうか。そのように私たちはそのような心の貧しさというのを全員生まれながらに持って備えているのであります。そしてそれは決してそのことが幸いと私たちの目には見えないのであります。私たちのそのような心の貧しさのゆえに、さまざまな問題、また争い、喧嘩、また困難ということが生まれてくるのである。そしてその現実に、心の貧しい自分を直視することで、私たちは打ちのめされるのである。なんでこんな私なのだろうか。このような、私たちの心の貧しさの現実の中、この現実を生きる中で、心の貧しい人たちは幸いであるというイエス様のお言葉が響くのである。なんでなのだろうか。こんなに私は人を愛せないほど心が貧しいの、それが幸いであるとイエス様は言ってくださる。なんでなんだろうか。イエス様が幸いであると言われるのは、心の貧しいものである私たちに、それゆえに決して幸いではない私たちに、そのイエス様を通して神様が私たちに与えてくださるものがあるからなのである。この説教を聞いていたのは、イエス様の前でこの説教を聞いていたのは弟子たち、そしてまた群衆たちといいます。それは病気を癒された人たちでありました。彼らも思い起こしてみれば、心の貧しさをそれぞれに持っていたということを聞いてきました。病気の者の中には、中部の者がおりました。その中部の者というのは、自分自身では歩くこともできない、仕事することもできない、まさに人の助けが必要で、物乞いをしなければならない者たちの中の一人だったのであります。でその彼らも実際の現実が貧しいというのではなくて、心の貧しさを持っているのであります。理不尽な病気のゆえに、なぜこのようになってしまったのか、それは親のせいか、自分のせいか、隣にいる人のせいか、なんだか分からない、そのようにして悩み、次第に自分や他者に苛立ちを覚える、そして当たる、そしてまたなんでこんなに心が狭いんだろうか、心の弱さ、心の貧しさを、そう感じ、そのようなものを持っていたのである。その者たちはもうそうですけど、自分の貧しさ、弱さが癒されるんだということを聞いてですね、イエス様のもとに集まってきたんだと、それを聞きました。今この礼拝の中でイエス様の言葉を求めてここに集まっている私たちも、例外なく同じように心の貧しい者たちであります。私たちは心が貧しい、愛すことができない、許すことができない。だからイエス様の言葉を聞きたいと願い、ここに来るのであります。そしてイエス様のもとに集まってきました。その私たちの心の中、自分の内側には誇れるものは何もなく、垂れるも ものは何もないのであります。むしろそれを何か頼っているとしたら、イエス様はそれは幸いでないというでありましょう。自分の中の何かに頼っている、自分のこれこそ自分が今これをやっていることが自分を支えているんだ、これを失ったらダメだって、そこにしがみついたら、まあ、主イエスは幸いでないというふうに言われるでしょう。でもむしろ私たちをよくよくそのことも思い考えて自分のことを振り返ってみると、やっぱり誇れるものは自分の中に何もない、頼れるものも何もない。ですからむしろ私たちは自分の内にある何かに頼ろうとするのではなく、外にある何かに頼ろうと必死になるのであります。自分の外にあるものに救いを必死に求めます。なぜならば自分の内側に頼れるものも誇るものも、まあ、救いになるものもないからなのであります。イエス様はそのような心の貧しいあなたは幸いであると、そう宣言をされます。そのものというのは必死で外に救いを求めています。そのような己の内側に頼りになるものも誇りになるものも救いもない、そのように苦しんでいるもの、もがいているもの、絶望しているものに、まさに誠の救助者、助け人、助ける主、救い主、イエス様が近づいてきてくださるのである。そして私こそがあなたの頼りになるもの、あなたの誇りであり、またあなたの救いであると、そう言われるのである。心の貧しい者たちは自分の外に本当に慕いたい王を求めているのである。自分自身に信頼を置けない私たちは、誠に信頼を置くことのできる王を求めるのであります。その誠に信頼できる王、その方は、傲慢な独裁者的な王なのではありません。その方は苦しむ痛み、苦しむ私たちを見て、内臓がねじ曲がるほどに痛み、憐れまれる方であります。たった一人の民の苦しみと叫びを聞かれて、すぐさま万軍を率いて救出に来てくださる方です。そして民が救われて、そして民が救いと恵みに喜ぶのを見られると、またご自分も民と同じように共に喜び踊られる王なのであります。私たちに誠に幸いを与えてくださる王、何も頼るものがない心の狭いその私たちは、そのような王を求めたい、その誠の王に治めていただく、それは国や町だけではなくて、この私を治めていただきたい、王の言葉に従うものとなり治められ導かれたい、心の貧しいものはこの求めと渇きがあるのであります。自分の中に結局何もない、空っぽであって、そしてですから渇ききっている私たちは、自分の外に自分の内側を満たしてくださるその恵みを追い求めるのであります。空っぽな私たちは良いもので満たされたいと望みます。自分が生み出す苦しみや妬みや怒りなどで心を満たしたくはありません。誠の愛、誠の優しさ、誠の善、誠に恵みとなるもので満たされたいと願うのであります。そのような恵みを願う空っぽな私たちに、イエス様は今日、私のもとに来なさい、恵みを注ごう、私に頼りなさい、そのあなたは幸いであると言ってくださる、私たちを治めようとしてくださる、私たちの恵み、求めている恵みとは何でしょうか。それは、まあ、唯一の一人子であるイエス様を犠牲にしてまで私たちを救おうとしてくださった父なる神様の愛、己のすべてを、ただの一部分だけでなくて命を含めたすべてを私たちの救いのために手放し、十字架にかかってくださったそのイエス様の愛、そして今その愛に出会わそうと全てを尽くしてくださって私たちの傍らにいて、また内側にいて導き気づかせ、その愛に結びつけようと働き続けてくださっている聖霊なる神様の愛なので、愛愛愛、こ この方のみが愛なのであります。私たちはそもそもこれを持ち合わせていない。いくら探しても自分の中から出てこない愛、誠の愛、それを私たちの王、その王が持たれて、その方が私たちを治めて、私たちのうちに来てくださり、愛で満たしてくださらなければ、私たちは誰も愛することができません。私たちの恵みというのはそれだけでありません。イエス様を信じることのできるその信仰がまた恵みなのであります。この信仰は、父なる神様によって与えられて、イエス様によって現実となり、聖霊なる神様によって確信させられていきます。固くさせられていきます。イエス様によって与えられた私たちの罪からの救い、滅びからの救い、体の復活、永遠の命、これらが与えられて、終末の日に神様の国に入ること、それが入ることが約束されている。それを信じ続けるその信仰こそがまた恵みなのであります。また体の復活、永遠の命、神様の国に入ること、それは私たちにとって先に置かれている希望でもあります。で、この信仰と希望と愛というのが、この貧しい私たちに与えられる最大の恵みと言ってよいでしょう。この恵みの支配に預かるのは誰なのか。それが心の貧しい者たちなのであります。天国は彼らのものであるとイエス様は宣言されています。天の国、天国。この天というのは前にも申し上げましたが、神様の言葉を言い換えた、神様を言い換えた言葉です。ですから、神の国と意味は同じです。で、国という言葉は、これは王国ということもありますけど、支配を表す意味だとも申し上げました。ですから、ここで天国はあなたのものであるというふうに言われているのは、神様の支配があなたのものであるということです。で、その神様の支配は、心の貧しい者たちのものである。すなわち、この愛による支配、愛で満たしてくださる。信仰を与えてくださる。失われない希望を持ち続けることができる。それによって私たちが治められる。そのようなものは心の貧しい者たちにもうすでに与えられているということがここで言われているのである。なぜじゃあこの支配が心の貧しい者たちにこそ与えられるのか。それはこの心の貧しい者たちこそがその支配を切に望んでいたからです。切に求めていたからです。心の貧しい者は、己の内側に、足りになるものがない。苦しんでいる。もがいている。絶望しているがゆえに、救いを求める。そのうめき苦しみもがき、絶望しながら救いを求めている私たちのもとに、イエス様だけが近づいてくださった。イエス様だけが苦しみを担ってくださり、癒してくださり。その絶望から救い出してくださり、愛してくださる。希望を与えてくださる。それは心の貧しいものだからこそ求めて、また主がそのことを憐れんでくださるから、それを与えてくださるのです。ですから心の貧しいものは、誠に幸いなのであります。心の貧しいものは、その支配を本当に必要としています。心の貧しさというのは、良い姿勢、謙遜さに対する良い報いとして支配が与えられるのではありません。自分の心の中に拠り所がない、豊かさがない、愛がない、度量も狭い、そういうものは神様に救いをより頼むしかないのであります。それを求めている者たちに、主はそれを与えてくださいます。それは深い憐れみと恵みによってです。神様が憐れみと恵みによって私たちに神様の救いを与えてくださるからこそ、そこに幸いがあるのであります。今日、今イエス様は私たちにこう言われます。あなたはもう自分の中に豊かさを持とうとしなくてよいのです。自分の心を豊かにすることに必死にならなくてよいのです。豊かさが自分の中にないと生きていけないということはありません。あなたがどんなに貧しいものであっても、誇るべきものも、 これだけは人に負けていないと自負できるようなものも何も持っていなくても、私はあなたを愛します、愛しています、そして今でもあなたを背負っています、支えています、すでに恵みによって支配しています、私はあなたの誠の王です、だからあなたは幸いである、だから安心して生きていってよいのです、と主イエスが言われます。イエス様は心が貧しくあれとは言われておりません。そうする努力を求められていません。そんな努力をしなくても私たちはもともと心の貧しいものであります。本当の幸いは私たちが心豊かになるもの、豊かになることではなくて、心の貧しいものがイエス様の恵み、救いを受けるところにあります。イエス様によって私たちが支えられ、誠の王と共に、誠の王に恵みによって支配されながら喜びのうちを歩むことができる、それが心の貧しい私たちの幸いです。私たちの誠の王に永遠に誉れを、感謝して祈りましょう。父よ、御子を与えてくださり感謝いたします。御子をこの地に暮らしてください、また山の上で私たちに語りかけてくださいましたこと感謝いたします。この礼拝を通して御子がまた私たちに語りかけてくださいました。心豊かでない、度量がない、受け入れることもできない、許すこともできない、愛することもできない、怒りに収められるような、その私たち、その私たちが切に求めているその愛と救いと許しと、あなたが主イエスを持って私たちに与えてくださいますこと感謝いたします。私のもとに来い、私に従ってきなさい、私があなたの王となる、安心して豊かになる必要はない、私が豊かにさせようと言ってくださいます。感謝いたします。どうぞこの誠の王に従っていくことを覚えさせてください。主を一番に置くことができますように、主を追い求めることができますように、愛を追い求めることができますように、終わりの日まで希望を与え続けてくださっていますこと感謝いたします。地を見上げ収められて、この地を大きく歩んでいくことができるように、一人一人をお納めくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。